ナニーができる。1994年、障害者が恋愛と性を語り始めた、鴨川出版という本が京都で出された。しかし、語っているのは匿名であり、障害のないレポーターが書いている。セックスのことを考えながらこの原稿を書いているが、何かもう一つ足りないような気がする。セックスは秘密のベールに包まれているから美しい物語なのか。あまり露骨に書いてしまうと夢がなくなってしまうものか。スイスのホテルで息子が眠ってから裏ビデオを見た。それはもう日本のものよりも刺激的で、女性の性器を初めて見た。私は手が使えないので、どこからおしっこが出るのか、どこから子供が生まれるのか、触ったことも見たこともない。触られた経験があっても、触ったことがないという奇妙な自分に気づく。以前、映画の中で女性が一人でもだえている姿を見て、あの人は何をしているのだろうと不思議だった。20代後半まで私にはオナニーという行為がわからなかった。オナニーという行為は決して不潔なものではないと思う。人間にとって血液の循環が良くなり、ストレス解消法でもあるのかもしれない。しかし、それができないという人はどうすればよいのか。これは重く辛く悲しい問題なのだ。小学生の時、アメリカに脳性麻痺について勉強しに行った女性の訓練士が、手が使えない人でもトイレからお湯と温風が出てきてお尻をきれいにできるものがあるという話をしていたのを耳にした。それは今一般の人も使っているウォシュレットのことである。今から30年くらい前に聞いた時は、アメリカはすごいことを考える国だ。手が使えなくても何でもできる時代が来るかもしれないな、と子供心に思ったものだ。あれから20数年たち、手の使えない障害者は自治体からウォシュレットがもらえるという制度ができた。ウォシュレットはお尻をきれいにするだけではなく、男性を知らなかった私にとってはオナニーのできる機会にもなった。ぬるま湯が静かに当たると、体中に火がついたような心地よい気持ちになる。なるほど、これがオナニーというものか、と私は初めて知った。それから新しいウォシュレットに取り替えたとき、それは水の出具合が強すぎて心地よさがなくなってしまった。確かにお尻はきれいになるが、オーガズムの感覚はもう私には味わえなくなってしまった。好きな男とベッドインするよりは、静かに出るお湯の方が私にとっては心地よかった。男に抱かれているとき、あまり心地が良くなくても心地いいふりをしなければならないときもある。このことは私だけのことだろうか。オナニーの器具があると聞いたことがあるが、そんなもの買ったとしても、誰に用意してくださいと言えるだろうか。どんなに素晴らしい母親がいても、何でも語り合える友人がいても、性の快感を味わいたいから手伝ってくださいとは頼めない。体中、炎が走る快感を味わえない人がたくさんいる。これは医学的にも非常に不健康なことだと思う。誰がこの問題を解決するのだろうか。親たちの中には、我が子にはそういう欲求はないと信じている愚かな親もいる。しかし、自分も子供を産んでいるのだから、セックスの喜びは知っているはずだろうが、心から愛せない男に抱かれた女たちの中には、本当の性の喜びを知らない人もいるかもしれない。女はやはり、心と頭でセックスを感じ、体に火をつけるのだと思う。ある若い男性が、セックスはスポーツのようなものさ、というのを聞いて、愕然としてしまった。 手も足も首も動かない障害者は、スポーツは何もできない。でも、頭と心はいつも自由自在に動く。どうすれば私たちは少しでもスポーツのできる環境に暮らせるのだろうか。障害の重い男性は、安いソープランドに行くと馬鹿にされるから、高級なところに行くという。2時間で6万円だ。たった2時間で1ヶ月の障害基礎年金はパーである。なんと虚しいことか。虚しいことも経験すべきだと言ってはみたが、それを何回も繰り返していることを知り、胸が痛くなる。女性障害者が男に抱かれたいと思ったら、どこに行ったらいいのか。ホストクラブだろうか。テレビで何度か見たが、大して好みの男はいない。ボランティアに来る男性の方が、よほどいい男がたくさんいる。1万円札を何枚出せば、ベッドインしてくれるのだろうか。面白そうなので、やってはみたいが、やはり、お金で性は買いたくない。贅沢なのだろうか。やはり、遠くから素敵な人を眺め、視線で恋をし、夢の中で抱かれた方が、今の私には楽である。男と女の性の欲求は、全く違うものかもしれない。離婚して5年が経ち、昔のような柔らかくお湯が出るウォシュレットが欲しい。もしあれば、ストレス解消ができるのだが。手の使えない女性たちよ、実験してみるといい。あなたのウォシュレットは性能がいいかもしれない。まだまだこの世にはいろいろな器具があるので、性の快感を味わえる他の器具があるかもしれない。それを研究し、豊かな人生を送りたいものである。ウォシュレットは、元は障害者のために作られたという。現代では、テレビ、ステレオ、ドアのロック、照明など、一般の人たちは知らず知らずのうちにリモコンを使っているが、これらも障害者のために作られたのだ。車のオートマチックや野菜切り機など、障害者のために作ったものが、障害を持たない人たちにとっても、便利だということが分かり、一般に普及している。電動車椅子の小さなハンドルの箱の発明は、NASA で研究されたという。アパートを探しに行ったとき、玄関にスロープをつけてもいいですか?と聞くと、アパートの美観が損なわれると言われた。なぜ階段が美しいものとされているのか。階段をつけた建築家は、自分が年を取り、その階段に登れない日が来ることに気づかないのだろうか。自分の身の回りのものを見渡してほしい。誰もが一つや二つ、障害者のために作られたものを使っている、ということに気づくはずだ。決して私たちは邪魔な存在ではない。わがままをたくさん言って生きていることが私たちの仕事なのだ。お酒を飲むことも、異性を知ることも、私は一般の女性よりだいぶ遅かった。親と一日中いたら、悪い遊びはできない。悪い遊びをしてこそ、人は孤独を感じ、虚しさを覚え成長するのではないか。しかし、まだまだその悪い遊びのチャンスを奪われている人が多すぎる。一人の部屋で、友達からもらった一本のタバコに足指で火をつけ、灰皿に乗せ、煙を吸ったことがある。ラッキーなことに、私は足指が使えたから、そのチャンスがあった。3度吸ったが、あまりおいしくなかったのでやめた。こんな簡単なことを、手も足も使えない人は経験できない。何でも経験できるんだよ、と、私は、どこに叫んでいいのかわからないが、叫びたい。ウォシュレットでオナニーをしていたと告白するなんて、顔から火が出るほど恥ずかしいことだが、手の使えない女にとっては、大きな 切実な課題なのだ。あと何年生きられるかわからないけれど、何を使って性の快感を味わおうか。また何かいい道具が見つかったなら本に書き、皆さんにお教えしよう。妊娠をし、分娩台の上に上がり、股を広げたとき、もうこれで私には怖いものはなくなったという安堵を感じた。今、私は41歳。この本が世に出たら、誰も男が近寄ってこなくなるという恐怖感を抱きつつ書いている。しかし、やはり書かねばならない。またどこかで物好きな男がきっといると信じている。物好きという言葉は良くない表現だが、物好きと言われる人が社会を変える。常識にこだわっていては、このような原稿は書けなかった。人を愛するために物好きな人が一人でも増え、パリパリのワイシャツとネクタイを取り生きてほしい。そういう人が増えない限り、私たちはバージンで死んでいかなければならない。大江健三郎さんがノーベル文学賞を受賞した。彼の本を読んだが、言葉が難しすぎて3分の1ぐらい理解できただろうか。難しいことが文学なのだろうか。彼には脳に障害のある息子さんがいる。素晴らしい音楽を作曲する。しかし、息子さんの性教育はどうしているのだろうか。大江さんが年老いたとき、息子さんはどのようにして生きるのだろうか。お金だけでは解決しえないことがたくさんありすぎる。しかし、彼が堂々とどこへでも息子さんを連れて行く姿は美しい。きっと彼の姿勢によって、障害を持つ子供の親たちの考え方も変化していくだろう。教育を受けられなかった人たちにもわかるような本を彼に書いてほしい。童話を書くように、息子さんに語りかけるように、そんな作品ができたなら、私も買って読みたい。障害者の性についても、いつの日にか彼と語り合いたい。彼がどんな言葉を発するのか、心が弾む思いである。歴史はどんどん動いている。きっと若い障害者たちが好きな人を見つけ、簡単にデートできる時代が来ると信じたい。バージンで死ぬもんかと、みんなで叫んでほしい。